こんにちは、長岡のプログラミングチャンネルです。ただいま2020年5月4日の、日本時間で、午後11時ですが、つい先ほど MacBook Pro の、13インチの新しいモデルが発表されました。アップデートがされたと、ずっと噂されていたバタフライキーボード対応した、もの、去年出た16インチモデルのと同じアップデートですね。エクスケープキーがプラスされて、タッチ ID はついて、タッチ ID がその分離してというようなモデルですね。それが、先ほど発表されました。ちょっとこのモデルについて分析し、買いかどうかでどういうふうに比べてどう選べばいいのかということもね、ちょっと話していきたいと思います。で、まずアップデートの大まかなところを言いますと、キーボード一番大きいのがキーボードの変更ですね。でキーボードが、バタフライキーボードに、シザーキーボードから戻ってきてバタフライキーボードに戻りました。なのでキーストロークが、ほぼ倍の1ミリになって、バックライトもあり、そしてエスケープキー、物理エスケープキー、左上にある物理エスケープキーが復活して、タッチ ID で右端にあるタッチ ID、 右上のタッチ ID も分かれたモデルになりました。今まではタッチバーとタッチ ID が一体化していて、すごい細い線で区切られてるだけだったんですが、今回のものから完全に独立したものになりました。なので一番上のラインが左からエスケープキー、分かれてタッチバー、そして分かれてタッチ ID というふうになっています。なのでここから、MacBook Air のようにタッチバーがなくなって、またファンクションキーが戻ってくるという可能性も十分あるのかなという状態になっています。で次に、あとは SSD のストレージが増えたのと、あと CPU プロセッサーもアップデートされています。で価格については、若干下がり、13インチの下の下位モデルの方は13万4800円税抜きからとなって、少し値下がり5000円程度下がっていますという感じで、だいたいアップデートについてはそれぐらいかな。画面サイズが16インチモデルでは、ほとんどそのフォームファクター外枠が変わらないまま、画面がその枠をベゼルを薄くすることで15インチから16インチになったので、同じようなことが13インチにも起こって、本体のサイズはほとんど変わらないまま画面が14インチになるのではないかという予測もあったんですが、それは今回は起こらず13インチのままとなっていますというところですかね。でここでちょっと気になるのは、じゃあどれを買えばいいのかというところだと思います。でこの13インチのモデルを買われるときは、一番比較対象になるのは同じく今年出た MacBook Air だと思うんですね。でこれはかなり、難しい選択になるのかなと思っていて、というのはどちらもものすごく買いなんですね。正直、どっちももうすごくおすすめです。なのでもうここはどちらがいいというよりも完全に好みだったり目的によるのかなというふうに思っています。で MacBook Air の、一番のところはそのバランスがとにかくいい。その10万4800円税抜きから始まる価格が非常に安いということと、重さも 1.29 キロで軽いですし、で十分なスペックもあると。で MacBook Pro は、13インチ下位モデルの方で13万4800円税抜きからなので、3万円程度高く始まります。ただその代わりプロセッサーは MacBook Air が、Core i3 なのに比べて、第8世代なので、ちょっと世代は2つ前ですが Core i5 のプロセッサーから始まりますので、ここはね少し違うのかなという感じですね。あとメモリも MacBook Air 下位モデル 8GB のに比べて MacBook Pro は、全てのモデルでオプションでない限り 16GB で、増やせば 32GB となって、8GB と 16GB の違いは正直結構あります。というのも今特に Google Chrome がすごくメモリを食うのと、あと他に今いろいろなソフトを Slack であったりいろいろなソフトをたくさん開きながら使う方多いと思うので、メモリは8だと結構ねカクつくことがあるかもしれないですね。自分も Chrome のタブ、今自分 MacBook Pro の16インチでメモリが16ギガなんですが、16ギガあっても Chrome のタブを20個ぐらいかな、20個ぐらい開いて、ちょっとその中に重いのがあったりすると、メモリの完全に使い切ってしまって、でそれをストレージの方に書き込んでしまって、でそこから戻したりしてということが、だからスワップファイルになってしまって、でそこから書いたり戻したりしてスラッシングが起きてしまって、すごい遅くなるということがよくあるので、これ8だとちょっとそこが唯一の不安点ですね、メモリーの。なのでそこら辺はコンパクトに常にタブ数を少なく、メモリに優しい使い方をするというのを心がければ MacBook Air でも十分使えるかなと。でもうちょっとゆとりを持って使いたいのであれば、13インチ MacBook Pro はかなりいい選択なんじゃないかなと思います。重さもMacBook Pro 11.4キロで、 MacBook Air が 1.29キロ、 なので 110g だけの差なので、正直ほとんど変わらないですね。というところで、これは価格を取るか、メモリ容量とプロセッサーの性能を取るかという感じですね。あとはこの MacBook Air にはファンクションキー、エスケープキーとタッチ ID の間にあるタッチバーの代わりに、F1、F2 などの書いてあるような、ボリュームアップダウンだったり、画面の明るさコントロールだったり、そういったキーが割り振られている物理キーが存在している。そこが大きな違いですかね、もう一つので。このキーを、もうかなり使いたいというのであれば MacBook Air をちょっと選択する必要はあるのかなという感じです。という感じで、これは正直どちらもかなり買いで、正直ですね、どちらか買ってしまって、これちょっと性能に不満があるなとか、あとこれやっぱり MacBook Air の方が良かったなとか、そういう風になったらすぐ売ってしまって買い直すっていうのはありだと思います。 Mac の Apple の製品ものすごく高く売れるので、すぐちょっと違ったなと思ったら少し下がってしまうのは事実なんですが、それでも売ってしまって買い直すということでストレスを下げるというのが個人的にはいいんじゃないかなと思います。やっぱり一番毎日使うものなので、それぐらいにしても十分な価値はあると思っています。でこのいろいろなものを使ってみるということで自分に向いてるのがすごく分かってくるのもあるので、買い直すというのは決してなんかネガティブな話ではなく、ポジティブなものだと個人的には思っています。ということで、先ほど出た新型 MacBook Pro 13インチのモデルと、どういうふうに選んでいくのかがいいのかという話でした。レターやいいね、コメントなどいただけると、嬉しいです。よかったらフォローもしてください。ありがとうございました。